聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに。メッセージを今週も頂戴しております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ラジオネームオレンジさんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
つい最近長崎から宮崎県のアートセンターで開かれている王来のりよし展を見に行きました。
はい、
イラストレーターさんですね。大御所の王来のりよしさん。長崎から宮崎って電車か車いずれも行くだけで半日かかり、東京経由で飛行機に乗った方が早いんじゃないのって思うほどなぜか遠い場所です。しかしそこまでしても価値のある体験でした。王来さんの絵はポスターや表紙絵を見ただけでその小説や映画を見たいと思わせる圧倒的な存在感がありますが、それを原画でもっと大きい作品として見ることができます。見た人の人生を変えてしまうほどの迫力です。村山さん、現場対戦ほか平井和正さんの作品の映画生で見ることができますよ。同様のメッセージを長崎市の宿さんからも頂戴しております。オーライのりよし先生 の、 あの宮崎在住なんですよね、オーライ先生は ね、 で、まあ、とにかく展示会が今開かれていて結構反響を呼んでいるようでございますね。
この番組でも前言いましたけど、原画に触れるっていうのは素敵な体験だよね。やっぱり印刷も高性能化してるけど、やっぱり原画にしか見えないものっていうのはありますから、
ありますね、
触れるっていうのは大切なことですね。
大来のりよしさんの絵はですね、でっかいんだそうですよ、一枚一枚が。
そう、
基本は油絵でございますので、でね、って
今シャレ放り込んできましたか。まさか、ね、まさか放り込んできましたか。
びっくりしましたよ。
今びっくりしましたよ。
会社さんええとか言うもんだから。
いやもう今事故かと思いました今私。
それがね。
はいはいはい。
大来のりよしさんの、
はい、
まあまあもう私も先生って言っちゃうんですけど、大来先生の絵のすごいところっていうのは、
はい、
あの迫力、まあスターウォーズとかゴジラとか現場大戦とか代表作は本当にいろいろあるんですけれども、何がすごいって例えばですね。現場対戦シリーズのあのイラスト、もう東ジョー16歳、表紙の絵とても16歳に見えないんですよ。
どういうことですか。どういうことですか。上ですか下ですか。
上ね、もうね明らかにもう武将の中の東ジョーと違うんだけど、
はい、
でもなんか大来先生の絵じゃないとダメと思わせてくれるね、なんかこう
説得力、
ド迫力、説得力がねあるんですよ。
へえ、
それは平井和正先生もおっしゃってました。
あ、そうですか。
俺が描いてるのとなんか違うんだけど、でも大来さんの絵はいいなって、なんか
面白いですね。
もう小説家まで思わせてしまうというですね。
はい、
それぐらいのものでございます
ね。じゃあ大きい絵だったら、ね、ますます原画でね見た方がいいですね。
見てみたいですね。
どうですか宮崎行ったら。
車で4時間ぐらいかかるんです
よ。あ、そう、ね、もうこの番組の、ね、ネットも終わってしまいましたしね、宮崎ね。
いろんな意味で遠くなりました。
ということで聞かせられないラジオ、はい、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
今週のテーマは結城まさみさんの新作白母のクロニクルについて語っちゃいましょう。
一つ注意ポイントがございまして、はい、現在連載中の人気コミックでございますが、はい、あくまで発売済みの一巻の範囲内でのトークとなります。
はい、
新しい情報は何にも出てきませんので、
我々二人とも一巻しか読んでおりません、
一巻しか読んでおりませんので、
巻末見ると二巻が4月30日頃発売予定となっておりますな。
楽しみでございますね、ではまずこの本の紹介から入らせていただきますが、
はい、
ゆうきまさみさん、ゆうきまさみさん、この放送を聞く方で知らない方はね、まずもっていらっしゃらないと断言できますけれども、
できますね、ま
あ、一応ご紹介しますと、これ小学館のホームページに掲載されていましたが、1957年北海道生まれ B 型、1980年月刊アウトのザ・ライバルでデビュー、機動警察パトレーバーで第36回小学館漫画賞を受賞、代表作に究極超人 R、 ジャジャマグルーミンアップ、鉄腕バーディーなどなど、現在は週刊ビッグコミックスピリッツで白母のクロニクルを週刊連載、月刊スピリッツでディスコミをシリーズ連載中という方でございます、
はい
はい、そして白母のクロニクル、
うん、
これもですね、小学館のホームページに書いてあった煽り文句でございますけれども、結城まさみ新境地、極上のミステリー、そこは悲しき不老不死、カタカナで沖永が存在する世界、主人公は厚生労働省の新米公務員、伏木あかりさんです。木が伏せると書いて伏木、まあコミックの中ではストーリーの中ではたびたび不思議ちゃん不思議ちゃんと間違って読まれてしまう伏木さんでございますね、はい、この伏木あかりが配属されたのが伏氏の種族沖永を管理する部署です。
これが厚労省の中にあるわけですね。
あるんです、
うん、
そして厚労省での仕事1日目に沖永惨殺事件と遭遇、開始事件を追う任務を与えられてしまいます。そしてタッグを組まされたのが、見た目が少年でも中身は88歳のお年寄りという、しかも殺人事件マニア、雪村海、
うん、
まあなんともこのキャラが立った少年というかおじいさんとタッグを組まされてしまうわけです。時を超えて生きる沖永に起こる開始事件、彼らの思いが紡ぐ年代記かっこクロニクル、日常系×非日常ミステリーの世界へようこそというですね、
はい、
まあ、非常に小学館としてもですね、力の入った煽り文句でございます。
そうですね。
で、まあ、編集者からということでそのホームページにも記載されているんですが、30年以上も一線で描き続ける作家のほぼ10年ぶりの新連載、まあ、期待が高まってまいります。30年以上もということで、林田さんも昔から大ファンでございますね、
はい、そうですね、私今日スタジオに大和たけるの冒険を持ってまいりました。
あらあら、
月刊アウト6月増刊号、昭和59年の、発売でございます、
ね、ということは1984年でございますね。
はい、僕アウトの頃の結城さんってね、確か富田靖子さんとか原田知世さんの顔とかよくイラストで描いてらっしゃいましたよね。
懐かしいですね。
もう大好きでね。
懐かしい。
もうあのなんか独特の女の子のね、可愛らしいタッチがとっても好きでございます。
ショートカットもね。
大好きでございますよ。
大好物でございましたですね。
本棚から持ってまいりました。
はい。まあ、ひとしきり思い出を語ってもらったところで先に進みたいと思いますけれども、はい。白母のクロニクルというこのタイトルでございますけれども、
うん、
白母というと普通はですね、薄く紅と書いて白母でございますね。
薄暮れと書きますよね、
はい、ところがこのコミックのタイトルは白く暮れると書いて白母でございますね、
うん
うん、これ僕はね2つ考えられると思うんですよ、
はい、
1つは結城まさみ先生が漢字を間違えた
ご変換、
ご変換、
ご変換ね。
あ、白じゃなかったのっていうか、後で慌てて、あ、まあもういっかみたいな。
あ、そうかそうか、それないと思うよ。
ですかね、
だってこの字体自体がもう白で書かれているし、表紙に出ているこのね、あの男性、あの海君自体も白いもの着てますよ。
はいはい、そうですよね。うん、となると、うん、そこに意味を持たせているんじゃないかってことですよ。
そりゃそうでしょうよ。そりゃそうでしょうよ。
ですよね。まあ、ちなみにあの元々の白母、薄く暮れるの白母は夕方の暗くなりかけた頃、まあ、夕暮れ、暮れ方、黄昏、大間が時なんてね言いますけれどもね。
なるほど、ね、
まあ、そういう怪しい時間帯のことですね。
だいたい夕焼け小焼けが防災無線から流れてきてね、ご飯食べるために子供たちが帰ってくる時間帯ですな、
うんね、帰ってくださいよってね。なんかこう、まあ、物は見えるんだけれども、こうはっきりとこう何なのかわからないぐらいのですね、うん、そういう薄暗い感じでございますね、白母というのはね、
はい
はい、白母のクロニクル。じゃあクロニクルは何なのかというと、こちらはまあ割と簡単ですが、辞書で引きますと、記録、年代記、 変年史、うん、まあ、年代記というのは主な出来事を年を追って叙述した歴史書のことでございますね。白母のクロニクル、非常にこのタイトルからして難解でございます。
そうだよね、うん。
そしてもう一つのキーワード、沖永、はい、カタカナで沖永と書きますが、コミックの、ね、裏表紙に解説が書いてあるんです。沖永は漢字で当てると息が長いと書きます、うん、息長、これを沖永と読みます。不老不死の氏族、日本には推定10万人ほど存在し、厚生労働省の管理下にある。彼らがこの世にいつ生まれ、永遠にも等しい時をなぜ生きるのか、真実を知る者はいない。推定10万人というのにね、私はこう非常に驚きを感じまして、あの10万人ということは、日本人の人口が1億2000万人としますと、うん、1200人に1人は沖永なんですよね。かなり多いでしょ。
多いです ね、
うん、1万人かける1万で1億になるので、
ええ、
10万人いたらやっぱそれは1000人ってことなんですね。1000人、1200人、
結構な数いるということですよね、うん。
だからあの割と当たり前のようにその沖永という存在が暮らしている、
うん、
でもコミックを読んでいると、まあその一般に生きている人たちはそんなには詳しくないのかなというね、いることは知っているけれども、うん、詳しくはないというですね、そういう扱われ方をしています。
そうでしたね、
うん、ここね僕結構ポイントなのかなと思うんですけれどもね、
この沖永、はい、生き永っていう感じですね、これ見て長崎で暮らしている村山さん何か気づきませんでしたか。
まあ、どういうことですか。
佐世保に喧嘩語もあるでしょ、
はいはい、
あの時の掛け声って覚えてます。生き長勝負小倉べと言って駒を回すんです。生き長勝門という場合もありますけど、その時の生き長はいかにこうどちら側が息を長く駒を回すかという勝負なんですよ。その時の生き長なんですよ。で俺生き長って見て、あ俺佐世保駒喧嘩駒のあの戦いの文句を思い出しましたね。
全然気づきませんでした、はい、あ確かにね、
はい、
あ、まあ、あの実際にですね、その息が長いというね意味を持たせてることはまず間違いないですけれどもね、であの調べてみると生き長氏というですね一族が実際に古代日本にはどうもいたようですね。古代近江の国、現在の滋賀県あたりに存在した豪族で、古墳も残っているので、まあ、相当の権力、そしてまたその天皇家に近いような地を持っていたようですね。
息が長いっていうからね、まあ、いろんな例えで使われますよね、うん、単純に呼吸の長さが長いっていうわけじゃないですもんね。
そうですね、うん、まあ、あの長生きということにもつながるんでしょうね、まさにね、アナグラムでね、
うん
うん、で、さらにさらにですね、安土薫子さんという人がですね、この作品の中には出てくるんですが、安土というのは奈良時代に設置された地方行政を監督する官職のことなんですよね。
そうですか、こうパッと読めない感じなんですよね。
そうなんです。
手編に案、警察の札に使わすという字で安土と読むんですよね。
そうです、奈良時代に設置された地方行政を監督する官職で、まあ沖永氏、沖永氏もですね、近江の国、まさに地方に滋賀県にねいたので、なんだかこうつながりをなんかなんとなく感じちゃいますよね。
おお、そこまで行くんですか。
そして不正義という名字もですね、かなり不思議な感じを、まあ、まさに不思議なんですけれども、これもですね、富山県の高岡市に不思議神社という神社があるんですよ。これはね、不正義じゃなくて不思議って読むんですよね。でこの不思議神社はですね、喧嘩山の祭りで有名で、今あの喧嘩駒の話も出てきましたけれども、はい、またこの不思議神社に祀られているのは子育ての神ということで、なんだかこの白母のクロニクルに登場する不思議あかりちゃんというのは、背が高い、多分180センチぐらいある女の子なんですけども、
眉毛が特徴的な、
しかし、まあ、ドジっ子でありながら、なんとなくこの人間的な包容力も感じられる人なので、
うん、
この子育ての神、不思議、不正義っていうのは、なんかこう今後ね、
うん、
意味を持ってくるのかなという気もしますね、なんとなく ね、
古代から神に仕えた方々っていうのはね、たくさんいらっしゃるから、その流れなのかもしれませんしね。
かもしれませんね。 そしてキーワードとしてかなり重要なのが羊殺し、はい、まあコミックス一巻の中の範囲内で喋ってますので、ええ、ひょっとしたら連載ではもっと先まで行ってるのかもしれないけど、ね、
結構後半のキーワードになってきますね。キーワード
一巻のね、うん、12年に一度羊年になると若い女性を殺しその内臓を抜き取っていく殺人事件が起きる、
ね、来年じゃございませんか。
来年羊年でございますか。
ですね。
ははははは。羊年が起きる。ああ、林田さん。
はい。
なかなか鋭いところ言ってるかもしれません。今。あ、
そうですか。
来年は。
私気づいちゃいましたか。ね。私今年年男で馬年なんですよ。
あら、ひひん。
馬の次は確か羊です。
ねえ、牛、虎、ウと行きますからね。
確か間違いがなければ来年は羊年ですよ。
そうですよ。
ということは、うん、あのね、羊に関する年ですか。
この作品がですね、はい、どうもね、なんか一年先を走ってるような内容なんですよね。
はあ、
うん。だからその羊年に合わせてるのかなと私もなんかぼんやりこう思ってたんですけど。
なるほど。
林田さん。
はあ。
これはちょっと我々は。鋭かったのかもしれませんね。
あらら、本当ですね、
連載中のスピリッツではもうすでに終わってるような
話改めて気づいちゃった的なこう腕まくりで言ってますけれどもおいおい的なね、
言ってますけども
我々一巻の範囲で喋っております。
一巻の範囲で喋っております、
はい、
そしてですね、私が着目したのがこのかっこいい表紙に書かれている英語の文章でございます。
よく気づきましたね、
この表紙をめくるとです
ね、はいはいはい、あ、めくりました、
はい、きちんとこの文章が見えるわけです、
ね、本当だ。
で2015とあります、はい、つまりこれは羊年でしょう、
ね、本当だ。いや、ちょっと今ゾクゾクっとしちゃった、
はい、林田さんだからきっといい感してるんですよ。
おお、すごい、
とか言ってて全然違うい
やいや、多分関係あるよ、2015だもん、
ね、で2015のこの裏側をめくると1991なんですよね。
ああ、そうですか。
この2つの年号にはきっと大きな意味があるんですよね。
お、
24年経ってますよね。
2回前の羊年ということですね。
ですね。となるとですね、
はい、
主人公の不思議あかりちゃんは、大学の医学部を卒業していますので、大学の医学部6年通うんで
基本的にね、
では24歳なのかなと、
ほう、なるほど、
となるとこの1991年生まれかもしれませんね、ひょっとしたらね。
お
お、今気づきましたけど、
いいとこ行ってんじゃないの。
いいとこ行ってる、何の意味もないかもしれないけど
外れてるかもしれないけど、いろんなことを類推しますな。
この英語ですよ、
私が入社した年ですよ、1991年。
そうでしたか、
会社入った年
ね24年前ね、パッシングスルー、
はい、
パッシングスルーサンサンズオブナイツ、
今適当に読んで今雰囲気でごまかそうとしてるでしょ、
映画っぽいでしょ、うん、I keep on walking let her soul rest in peaceNo matter how lonely it seems to be, that is the way I live. ああ、ね、
雰囲気で感じた感じた。
雰囲気でこれをですね、
ええ、
私の拙いに声裏返ってます、
ね。なんか Google の検索サイトかなんかで、当たりましたか？
辞書と首引き
です、ね。さすがですね、やっぱり辞書ですな。
もう英検2級でございますから。
素晴らしいですね。すごいことです。
いいんですけど、
ええ、は
い、パッシングスルーサウザンズオブナイツは幾千もの夜を通り過ぎてきたってことですよね、
うんうんうん、
パッシングしてきたね。 I keep on walking to let her soul rest in peace、まあ、私は続けた、うん、彼女の魂が平和の中で安らげるように私は、まあ、歩き続けてきた。彼女のっていうのがね、気になるところですね。彼女、
her soul ですね、ね、
her soul でございますね。で、 No matter how lonely it seems to be、 どんなに孤独であろうと、うん、That is the way I live、 それは私の生き方であると、
うん
うん、まあ、だから幾千もの夜を越えて、彼女の魂が安らげるように私は歩いてきた、どんなに寂しくてもそれは私の生き方だからっていうね。あ、多分、この言葉はきっとこの表紙にいる雪村海君の心の中というか生き方をきっと言ってるんだろうな。
そうでしょう ね、
で、まあ、その羊年のね、殺人鬼を俺は追い続けてるんだという言葉があるので、 ひょっとしたらその大事な女性はその殺人鬼に殺されてしまったのかもしれないなと。
なるほど。
いうねところですよね。
そしてこのテディベアも何か意味があるんでしょうな。
そうですね。
熊年ってのはないからね。
熊りましたね。
いやいやいや、しゃって言わないでください。熊年十二種なんかないもんね。
ねえ。で、あの表と裏でね、テディベアちゃんがちょっと残酷なことになっちゃ
う。そうなんですよね。ね、
うん。またあの結城まさみさんがこの帯でね、
はい、
お書きになってるのが歴史ミステリーほんの少しのエログロ思考、僕の好きなものを詰めてエロティシズムにも挑戦したい、つまり新境地ですと、ね、そのエロティシズムというところはこの一巻ではあまり感じないんですよね、はい、
そうなんですよ、うん、ということは2巻以降はかなりシズル感のあるエロティシズムにあふれるということを。
シズル感だ、だ
大好物ですけど。
大好物ですからね、はい、参りましたねこれがまたね、で、メッセージをですね、
はい、
たくさんあの頂戴しておりまして、ちょっと紹介しましょうかね、一通ね、
はい、
ラジオネーム西村信義さん、
はい、
まあ、いわゆるパパラジタンの西村さんです。自分の感じるこの作品の魅力、それは結城まさみ先生作品らしい立ったキャラクター、特に主人公雪村海とヒロイン伏木あかりの対比、特に、噛み合わない漫才のような会話の楽しさは究極超人 R を彷彿としたりします。また一方でパトレーバーなどでも描かれた組織や一巻の中で描かれる血なまぐさい連続殺人といったミステリーの面白さを物語の縦軸としつつも、横軸としての脇役も含めた組織の中の人々も見事、特に久保園さんが素敵すぎ、そして物語のもう一つの縦軸である不老不死の人々沖永がファンタジー的な色合いを醸し出しつつも、この沖永が実存する世界のシミュレートも見事、とにかく物語の密度感も高く何度も読み返したくなる作品です。実際連載で読んでいるために先の展開まで知ってはいるんですが、ふと一巻を読み返すと、あ、こんなところにこんな描写がという伏線も多々あって、いつでも読み返せるように手元に置いておくことが大事な作品になりそう。最近の個人的な注目はあかりちゃんの眉です。眉が立派でございますね。さらに極めて個人的な話なんですが、結城まさみ先生とはパトレーバーテレビシリーズに関わらせていただいたり、先生の漫画家30周年記念イベントでゲスト寄稿をさせていただいたり、いろいろご縁があったりします。その結城まさみ先生の新連載ということで、白母のクロニクル連載開始をきっかけに週刊ビッグコミックスピリッツ購入を始めた自分ですが、連載1回目からぐっと引き込まれ連載を楽しんでおります。今一番興味深く楽しんでいる作品でもあるんです。取り留めもなく失礼しました。今回の作品紹介で一人でも多くの方が興味を持ってくださると一ファンとして嬉しいです。相変わらずの見事な分析でございます。
そうですね、素晴らしいです。
私たちが喋ることがあんまりなくなってしまうぐらいのですね、うん、
時間が来てしまいました
よ。時間も来てしまいましたので、はい、一旦ここでコマーシャルゾーンです。
やっほー、キックラジタンだよ。それにしてもソチオリンピックすごいね。人間って鍛えると何でもできちゃうんだね。フィギュアスケートとかさ、あんなにくるくる回転して目が回ったりしないのかな。きっと前世はコマかなんかだったんだね。え、コマは生き物じゃない。そりゃあ困ったね。うまく落ちたところで、じゃあ私将来のオリンピック選手目指して練習してくるね。種目はもちろんハンマー投げ。みんなに向けて投げるから、私の気持ち受け止めて。じゃあ全てのアスリートに送る歌です。キカラジタンのバラード。
今林田さんがあっと言ったページがあります。
はい、207ページで2巻の予告が載ってるんですけど、文字が半分に切れていて分からなかったんですが、今気づいちゃった。佐世保というひらがなが書いてあるじゃないですか、
はい、
私こんなの気づかずにさっき佐世保駒の話しちゃったんでびっくりしちゃいましたけど、佐世保駒にが出てくるってことかな。
つまりあの物語の中心に佐世保駒があるということ
ですね。粋長正門小比べの勝負を駒でするってことだね、どんぐり駒でね。ないなないな。
しかしね、
はい、
佐世保、
あ、そういう形で長崎も関係がしてくるんだ、
ね、
楽しみだな。2巻
2巻早く読みたいです。
4月。
ラジオネームしろしろさんです。
はい、
はじめまして。
はじめまして。
私はコミックス派ですのでネタバレには耳を塞ぎつつ大丈夫ですよこの番組は。ええ、巻末の煽りにまんまとハマって2巻を待望している状態です。
同じですね。
ビジュアルから入る私にとって雪村さんはドストライク、うん、見た目は少年、中身は高齢、達観しているかのように見え性格は子供っぽい、なんと萌え心をつかむ設定なんでしょうか、うん、コンビを組むあかりちゃんの見た目が女の子女の子してないところがまたいいバランスです。あ、女性から見るとそうなのかもしれませんね。どの登場人物もキャラが立っているところが好きです。役割がはっきりしているので読んでいてスムーズだけどセリフは残ります。ちなみに好きなシーンは鳴宮に血を与えるシーンです。ちびっこなのにド S たまりませんっていう、
ちょっとしずる感ありますよあれペロッとね血を舐めるあたりのところがね。
さて林田さん、もうお別れの時間
流しましたね。はいはいはいはい。
それ相手してる時間ないでしょ。
ごめんなさいね。
というわけで来週も当然のように
はい、
はい、
話終わりませんでした白母のクロニクル2ということでお送りしてまいります。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また来週。